エゼキエル書結晶の学び第7週、私たちの霊的な経験における最高の点、澄み渡る空とその上に御座を持つ。第1日、ローマ数字1、生き物の頭の上に大空のようなものがあり、恐るべき水晶のように輝き、彼らの頭の上に広がっていた。 A、 四つの生き物の頭の上に、私たちが空と呼んでいる天空、大空があります。 B、 生き物の頭の上にある空は、恐るべき水晶の大いなる大空のようであり、彼らの上に澄み渡る、開かれた、広がる天があることを示します。1. 彼らは垂直に主との徹底的な交わりを持ち、また水平に彼ら自身の間で明確な交わりを持ちます。彼らの交わりの範囲は広くて安定しています。第一ヨハネ1章3節。それはあなた方も私たちと交わりを持つためです。私たちの交わりとは、御父との、また御子イエス・キリストとの交わりのことです。七節。しかし、神が光の中におられるように、私たちが光の中を歩くなら、私たちは互いに交わりを持ち。二。私たちが澄み渡る、開かれ、安定した、広がる天を持つまでになるとき、私たちと神との間に何の妨げもなく、私たちと他の人との間に何の妨げもないでしょう。し、私たちがクリスチャンとしてどのような空を持つかは、私たちの良心にかかっています。私たちの良心は、私たちの空に結びついています。1. 私たちは、主との澄み渡る空を維持する必要があります。すなわち、彼との明確な交わりを持つ必要があります。2. 私たちは、澄み渡る空を持とうとするなら、私たちの良心の中のどのような違反や罪定めも対処する必要があります。3. 私たちと主との間に何の妨げもないとき、私たちの空は水晶のように透明であり、私たちは正しい良心だけでなく、純粋な良心を持ちます。第一テモテ一章五節。しかし、この命令の目的は、純粋な心と正しい良心と偽りのない信仰とから出てくる愛です。二日目、ローマ数字に、エゼキエル一章二十三節。その大空の下では、一対の翼が互いにまっすぐ伸びており、それぞれもう一対があって、こちら側とあちら側で体を覆っていた。A、四つの生き物は組み合わせのために二つの翼を伸ばします。これが示すのは、私たちが澄み渡る、開かれ、安定した、広がる空を持つなら、完全にまっすぐで曲がったところが何もない組み合わせを持つことができるということです。B、四つの生き物は他の二つの翼を用いて自分自身を覆います。これが示すのは、私たちが自分自身を誇示すべきではなく、自分自身を主の恵みのもとに隠すべきであるということです。ローマ数字3、エゼキエル1章24節前半、彼らが行くとき、私は彼らの翼の音を聞いた。それは大水の音のようであり、全能者の声のようであった。それは騒ぎの音であり、軍隊の音のようであった。A、声は個人の声ではなく、強く大水の音のようです。1. 声は 互いに結びついている翼から出てきます。2、どの地方教会の証の声もどの個別の信者の声でもあるべきではありません。それは団体の組み合わされた体の声、正しい組み合わせから出てくる声でなければなりません。 B、 団体の体の声は全能者の声、すなわち神ご自身の声となります。 C、 その声はまた神のエコノミーのために戦う軍隊の声でもあります。3日目、ローマ数字4、エゼキエル1章24節後半。彼らは立ち止まるときはいつもその翼を下ろした。彼らの頭の上にある大空の上から声があった。彼らは立ち止まったとき、その翼を下ろした。A、生き物は彼らの頭の上にある澄み渡る空から声を聞くとき、止まってその翼を下ろします。1、これが示しているのは、彼らがどのように語り、声を発するかを知っているだけでなく、どのように神の御声に聞き従うかも知っているということです。啓示録2章7節、耳のある者は、その霊が諸教会に言われることを聞くがよい。勝利を得る者には、神のパラダイスにある命の木から食べさせよう。1章10節、私は、手術に霊の中にいた。すると、私の後ろの方で、ラッパのような大声がするのを聞いた。イザヤ50章4節、主エホバは私に教えを受けた者の舌を与えて、疲れた者を言葉を持っていかに支えるかを知らせられる。彼は朝ごとに私を呼び覚まし、私の耳を呼び覚まして教えを受けた者のように聞かせられる。2、彼らは神の御声に聞き従うときはいつも行動するのをやめ、立ち止まり、その翼を下ろします。3、彼らはどのように行動することによって声を発するかを知っており、またどのように止まることによって神の御声に聞き従うかを知っています。4、霊的な事柄において、見ることは聞くことにかかっています。聞くことは見ることよりもさらに深く、見ることよりもさらに親密です。B、澄み渡る開いた天、主のために語ること、主に聞き従うことは、すべて交わりの事柄です。第一ヨハネ一章七節、しかし、神が光の中におられるように、私たちが光の中を歩くなら、私たちは互いに交わりを持ち、御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めます。1、真の交わりは真の組み合わせと関係があります。2、私たちが神と交わりを持ち、また互いに交わりを持つとき、私たちの間に真の組み合わせがあります。このようにして私たちは神のために語り、また静かに彼の語りかけに聞き従うことができます。4日目、ローマ数字5。私たちは全宇宙における神聖な行政のための神の御座のビジョンを見る必要があります。啓示録4章2節、直ちに私は霊の中にいた。すると見よ、御座が天に据えられていて、その御座に座している方がおられた。五章六節、私はまた御座と四つの生き物の間、長老たちの間に、ほふられたばかりのような子羊が立っているのを見た。それには七つの角と七つの目があった。それは全地に使わされた神の七つの霊である。A、啓示録は、神の宇宙的な行政を明らかにしています。この書は、宇宙が神の行政に従って運行していることを啓示しています。B、 刑事録第4章と第5章のミザは、神聖な権威のミザです。1、神のミザは神の行政と関係があり、彼の行政は神のエコノミーの事柄です。2、ミザの上の神は後継の背後にいて、すべての人とすべての事柄を支配しています。3、世界情勢の中のあらゆることは、ミザの上で決定されます。神のミザの支配の外で、何も起こることはできません。
第5日、ローマ筋6。私たちの霊的な経験における最古の天は、澄み渡る空とその上にミザを持つことです。エゼキエル書1章26節。また、彼らの頭の上にある大空の上にミザのようなものがあり、サファヤ石の外観のようであった。そしてミザのようなものの上に人のような外観の方がその上におられた。A、ミザは宇宙の中心であり、神がおられるところです。1、主の臨在は常にミザと共にあり、決してミザから分離されることはできません。2、主のミザは第三の天にあるだけでなく、また私たちの霊の中にあります。ですから、主のミザは常に私たちと共にあります。ヘブル人への手紙4章12節。なぜなら、神の言葉は生きていて効力があり、どんな諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を切り離すまでに差し通して、心の思考と意図を識別することができるからです。16節。ですから、私たちが憐れみを受け、また知恵を得た助けとなる恵みを見出すために、大胆に恵みの御座に進めていようではありませんか。B、私たちが澄み渡る空を持つなら、御座があり、私たちは自然に御座の支配と統治のもとにいます。C、神が私たちの中で御座を持つとは、彼が私たちの中で地位を得て統治することを意味します。D、澄み渡る空の上に御座を持つことは、神に私たちのクリスチャン生活の中で最高の最も卓越した地位を得ていただくことです。E、私たちの霊的な経験において、澄み渡る空の上に御座を持つ地位に到達することが意味するのは、あらゆることで私たちが完全に神の権威と行政に服従することです。F、私たちの空が澄み渡れば澄み渡るほど、ますます私たちは御座のもとにいるようになります。私たちは主と明確な交わりを持てば持つほど、ますます彼の権威のもとにいるようになります。啓示録22章1節。また、御使いは聖書のように輝く命の水の川を私に見せた。それは神と子羊の御座から大通りの中央を流れていた。G、私たちは澄み渡る空の上に御座を持つなら大いに祝福され、この祝福のゆえに神を礼拝するはずです。H、今日完全に神の支配のもとに生きている信者は多くありません。1、両親を対処する目標は、私たちを人の支配から自らの支配を変化して神の支配へと回復し、私たちが直接神の支配のもとにいるようになることです。2、神は彼の全体的な救いにおいて私たちを神聖な支配に回復し、私たちが単純に神の御前で彼の直接の権威のもとで生きることを願っています。3、神の支配のもとにいることは、私たちが霊の直覚によって生きることを意味します。4、私たちは神によって支配されればされるほど、ますます重みを持ち高貴になります。ローマ筋7。ミザは神が私たちを統治するためだけではなく、 神が彼の永遠の定められた御旨を達成するためでもあります。啓示録4章11節、私たちの主また神よ、あなたは栄光と尊貴と力とを受けるにふさわしいです。あなたは万物を創造され、あなたの御心のゆえに万物は存在し創造されたからです。ローマ人への手紙8章28節、また神を愛する者たち、すなわち彼の目的に従って召されている者たちには、すべてが共に働いて益となることを私たちは知っています。 A、 神は定められた御旨を持つ神であり、彼の大いなる喜びに従って御心を持っています。 B、神は彼のエコノミーにおいて宇宙を管理し、彼の定められた御旨を成就します。 C、 私たちが霊的な生活の中で御座を持つなら、神は私たちを支配するだけでなく、また私たちの中で私たちを伴って、私たちを通して彼の定められた御旨を完成します。 D、 私たちは神の定められた御旨とご計画が私たちの中で私たちを伴って完成されることを願うなら、私たちは御座に服従しなければなりません。第6日、ローマ筋8、紹介の中のイエスの権威は澄み渡る空の上の御座です。マタイによる福音書28章18節、イエスは来て彼らに語って言われた。天においても地においても一切の権威が私に与えられている。19節、だから言ってすべての諸国民を弟子とし、父と子と聖霊の名の中へと彼らをバプテスマして。 A、 紹介の中に人の権威はありません。 B、 私たちは他の人を支配しようとするのではなく、へりくだって澄み渡る空の上の御座の下にとどまっているべきです。 C、 私たちが澄み渡る空の下におり、その上に御座を持つなら、主の権威が私と共にあります。コリント人への第2の手紙13章10節、こういうわけで私がいない時にこれらのことを書くのは、私がいる時に主が私に与えてくださった権威に従って厳しくしないで済むためです。この権威は建造するためであって、押し倒すためではありません。 D、神の御前での私たちの重みは、私たちが神の権威に服従する程度にかかっています。私たちは御座に服従すればするほど、ますます重みがあるようになります。ローマ筋9。エゼキエル書第1章26節で、御座のようなものはサファイア石の外貨のようです。A、 サファイア石は青色で、青は天の色であって、神の臨在の光景と状態を示します。出エジプト記24章10節。そして彼らがイスラエルの神を見ると、その足の下にはサファイアの敷石細工のようなものがあり、透き通った天のようであった。B、ミサがサファイア石のようであることは、天的な光景における神の臨在を示します。C、 私たちは澄み渡る空の上に神の御座を持つなら、天的な光景の中におり、サファイア石の外観と主の臨在の天的光景、雰囲気、状態を持ちます。D、 私たちは主の臨在だけを考慮すべきであり、他の何も考慮すべきではありません。言い換えれば、私たちは澄み渡る空とその上の御座だけを考慮すべきです。ローマ筋10、天の御座は生き物を通して生き物と共に地に伝達されます。 A、 彼らがどこにいても御座があり、彼らがどこに行っても御座が彼らに従います。 B、 このようにして 天の御座は地と一になります。なぜなら御座は地に伝達されるからです。 C、 これが今日少子語紹介の間の光景、勝利者の間の光景、私たちの日ごとのクリスチャン生活の光景と状態となる必要があります。
経験丸一、澄み渡る空を持つことは良心の対処にかかっている。私たちが救われる前、私たちの空は暗く曇っており、霧がかかってさえいました。それはまた狭く、何の広がりもありませんでした。私たちにはほとんど何の天も、ほとんど何の空もありませんでした。しかし、ある日、私たちは悔い改め、自分の罪を告白し、主イエスを私たちの救い主として受け入れました。私たちは徹底的な告白をした後、私たちの上にある空が初めて澄み渡り、また広がっているという感覚を持ちました。しかしながら、後ほど自分の個人的なこと、親族のこと、紹介のこと、ある兄弟姉妹のことである問題が起こりました。直ちに私たちの空は再びいくらか曇るようになりました。それは救われる前ほど曇って暗くありませんが、依然としてもはや澄み渡っていませんでした。雲と霧が再び現れました。私たちは皆このような経験を持ちました。最終的に私たちは自分の失敗を告白し、自分の態度、動機、意図、目標というものを積み定めして、神の許しとイエスの血の清めを受けました。第一ヨハネ一章九節。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で義であられるので、私たちの罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださいます。私たちの上にある空はまた澄み渡るようになり、再び私たちは澄み渡る空の下にいました。そして空は私たちの上で開き、広がり始めました。私たちは経験において澄み渡る、開かれた、広がる点を常に持つべきです。クリスチャンがどのような空を持つかは、その人の良心にかかっています。あなたの良心はあなたの空に結びついています。中高生編、あなたの上にどのような空を持つことができるかは、あなたの良心の状態にかかっています。良心の問題を取り扱う前に、例の中の3部分について説明します。良心は例の主要な部分で、あなたと人、あなたと神との関係において、間違っているとき、咎めを感じます。そして良心は曇ります。このような良心の咎めはイエスの血を適用することで取り除かれ、良心は曇りがなくなります。交わりは神と親密に交わる期間で、直覚は神から直接得ることができる神の感覚です。交わりも直覚も霊の主要な部分である良心が曇っていれば、正常に機能することができません。良心に関する以下の御言葉を読んでください。第一テモテ、一章十九節。信仰と正しい良心を保って戦いなさい。ある者はそれらを投げ捨てたために、その信仰について破綻してしまいました。第一テモテ3章9節、純粋な良心を持ってその信仰の奥義を保っていなければなりません。第二テモテ1章3節、私は夜も昼も私の祈りの中で絶えずあなたのことを覚え、純粋な良心の中で先祖たちから仕えている神に感謝しています。マタイ5章8節、心の純粋な人たちは幸いである。彼らは神を見るからである。箴言22章11節、心の純潔さを愛し、その話が恵み深い者は王を友とする。第二テモテ2章22節、ただし、あなたは若い時の欲から逃れなさい。そして純粋な心で主を呼び求める人たちと共に、義、信仰、愛、平和を追い求めなさい。良心の咎めを感じたとき、直ちにイエスの血を適用して、良心の曇りを洗い清めてください。良心の汚れを放っておくと、良心の破れに至ります。それはちょうど船の底に穴が開いた状態になり、クリスチャン生活というあなたの船は破綻してしまい沈没します。 例えばあなたの両親に嘘をつき隠し事をしていると、両親は直ちに咎めを感じ曇ります。あなたはいろいろな言い訳を考えて嘘をつくことを正当化しようとしますが、役に立ちません。なぜならあなたは両親を一時的に騙せても神を騙すことはできないからです。良い言い訳を考えても何の役にも立ちませんので、イエスの血を取り自分の罪を告白してください。アーメン。
丸2、交わりと組み合わせの中で人に語り神に聞き従うクリスチャンとなる。私たちが水晶のように澄み渡り広がる安定した空を持つなら、二重の結果があるでしょう。一方で、澄み渡る空を持つことは、私たちが語ることができるようにします。もう一方で、それは私たちが聞き従うことができるようにします。私たちは人に語り、また神に聞き従います。これが意味するのは、私たちが神のために語り、神の語りかけに聞き従うクリスチャンであるべきであるということです。私たちの状態がエゼキエル書第1章の生き物の状態のようであるなら、私たちの空は澄み渡り、そして私たちは神のために語り、また神の語りかけを聞くことができるでしょう。語り聞く能力は澄み渡る空を持つことにかかっています。澄み渡る空、主のために語ること、主に聞き従うことは、すべて交わりの事柄です。真の交わりは真の組み合わせと関係があります。私たちが神との、また互いとの交わりを持つとき、私たちの間に真の組み合わせがあるでしょう。そして私たちは行動するとき、神のために語ることができ、また神が来て私たちに語られるとき、私たちは静かに彼の語りかけに聞き従うことができます。第一ヨハネ一章三節。私たちが見たもの、聞いたものをあなた方にも伝えます。それはあなた方も私たちと交わりを持つためです。私たちの交わりとは、御父との、また御子イエス・キリストとの交わりのことです。四節。これらのことを私たちが書き送ったのは、私たちの喜びが満ちるためです。五節。さて、私たちが彼から聞いてあなた方に伝える知らせはこれです。すなわち、神は光であって、神の中には少しの暗闇もありません。6節。もし私たちが神と交わりを持っていると言いながら、暗闇の中を歩いているなら、私たちは偽っているのであって、真理を実行していません。7節。しかし、神が光の中におられるように、私たちが光の中を歩くなら、私たちは互いに交わりを持ち、御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めます。8節。もし自分には罪がないというなら、私たちは自分を欺いているのであって、真理は私たちの中にありません。9節。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で義であられるので、私たちの罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださいます。奉仕編。澄み渡る空、主のために語ること、主に聞き従うことは、すべて交わりの事柄です。第一ヨハネ一章に掲示された神聖な交わりは、あなたと神との垂直の交わり、あなたと信者仲間との水平の交わりの両方を含んでいます。あなたは正しく神聖な交わり、垂直の交わりと水平の交わりを持つことを訓練してください。例えば、あなたはある兄弟姉妹について不満を持っている場合、神との垂直の交わりを持ってください。神は光ですので、あなたの暗闇から来たあらゆる罪を暴露します。罪が暴露されたら言い訳を言わず、直ちに自分の罪を告白してください。そうすれば、あなたは不満を持っていた兄弟姉妹とも交わりを回復することができます。あなたはこのような正常の交わりを持つことで、1、水晶のように澄み渡り、広がる安定した空を持つこと。2、 主のために語ること。3、主に聞き従うことができるようになります。ハレルヤ。
丸3、神の権威に服従することで重みのある人になる。私は私たちが澄み渡る空の下におり、その上に御座を持つなら、真の権威が私たちと共にあるとあなたに保証することができます。天と御座が私たちと共にあるので、反対や迫害は私たちを打ち破ったり、揺り動かしたりすることはできません。私たちの上の空が澄み渡っており、御座が私たちと共にあるなら、私たちは権威と重みを持ちます。神の御前での人の重みは、その人が神の権威に服従する程度と等しいのです。ある兄弟に重みがあるのは、彼が神の権威に服従することを学んだからです。私たちは御座に服従すればするほど、ますます重みがあるようになります。ビジネスライフ編。正常なクリスチャンは人間的で、人の生活において卓越した人間性を表現すべきです。在職青年は会社で上司に正しく仕えるべきです。以下の御言葉を読んでください。コロサイ3章22節。奴隷たちよ、すべてのことで肉によるあなた方の主人に従いなさい。人にへつらう、上辺だけの使い方ではなく、単一な心で主を恐れつつ従いなさい。23節、あなた方が何をするにしても、人に対してではなく、主に対してするように、心から行いなさい。24節、あなた方は主から報奨として修行を受けることを知っているからです。あなた方は主キリストに仕えているのです。25節、不義を行う者は、自分が行った不義の報いを受けます。それには、人の分け隔てはありません。あなたは、自分の上司は能力がないので、能力のある上司に変えてくれなければ、上司に仕えることはできない、などと言い訳を言ってはなりません。もちろん、場合によっては、その職場が罪深いので、そこから早く逃れる必要がある、すなわち、転職する必要があることもあります。しかし、ほとんどの場合、あなたは上司に仕えることのできないあらゆる言い訳、天然の襟好み、高ぶりや個人主義などの罪、欠点、弱さを告白し、イエスの血で良心を清めていただき、上司に正しく仕える必要があります。イエスの人生をあなたが上司に心から仕えることにおいて経験してください。あらゆる権威は神から来ているので、実はあなたは上司に仕えることで神に服しているのです。権威に服せば服するほどあなたは重みのある、威厳のある、権威のある人になることができます。アーメン。
超イカ姉妹の証。私は神戸大学の博士課程1回生の中国河南省から来た留学生です。4年前、神戸大学の研究生時代に福音を聞いて救われました。救われる前、私は世の中の罪から来る様々な消極的なニュース、例えば殺人、淫行、虚偽を聞いて失望し、できるだけそれらを見ないようにしてきました。もう一方で、私自身の中にある罪のゆえに、世の中の流れに抵抗できず、流されていく自分に悩んでいました。このような時、2013年11月に福音を聞き、悔い改めてバプテスマされました。ハレルヤ、主に感謝します。救われた後、教会生活の中で徐々に主の中で成長し、神のエコノミーを知り、主のために自分の全生涯を捧げることを決心しました。大学の時期は非常に重要な時期です。この時期の青年たちは、主に得られるか、この世に奪われるかの岐路にあります。2兄弟、D 兄弟は20歳弱で主に召され、神のエコノミーの地上での行動のために大いに用いられました。神戸にある教会の責任者の兄弟も、大学1回生の時に主に召されて、神戸の教会建造を前進させています。 主の再来の道を備え続けるために、多くの若者が起こされる必要があります。私は若者を得るために、大学の先生になって、大学生に福音を述べ伝え、真理で彼らを導く負担があります。私はこのために修士課程を卒業した後、博士課程に進むことを決心したのです。また、この博士課程の期間を用いて、主が私を生涯生活の中で成就してくださることを切に望んでいます。生涯生活の中には、頭、賜物のある節々、体全体があります。私は成就されるために導いている兄弟姉妹に従います。博士課程を卒業し、博士号を取得した後も、一年ぐらい神戸にある商会に留まり、成就されたいと願います。これからの博士課程の2年、さらに卒業後の1年、計3年間で、私が真理において装備され、命において成長し、性格において訓練され、奉仕において勤勉であり、多くの実を結ぶことができますように、この3年間をキリストと商会に捧げます。その後、私は中国のまだ開かれていない大学に行って、福音を伝え、商会の木を植える負担があります。兄弟姉妹も私のために祈ってください。